今日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書7章24節から30節です。ヨハネの使いが去ってから、イエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく。預言者以上のものである。見よ、私はあなたにより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。アーメン。昨年5月に釜山にあるタルサン小学校で運動会が開かれました。運動会の最後に6年生の友達の徒競走が始まり、5人の子供たちがスタートラインに着きました。パンという銃声で一斉に子供たちは自分のトラックに沿って全速力で疾走し始めます。ご存知の通り、徒競走のトラックは角が丸くなっているので、そのコーナーをうまく走ることが大切です。コーナーのところに達すると、先頭の1位、2位と後を追う子どもたちとの差が広がりましたが、その時2位につけていたドヒョンが不意に転んでしまいます。2位が転んだということは、1位を走っている友達としては1位を確かなものにすることができるということです。のみならず、後を追って走っていた友達にも水をあける機会が訪れたということでもあります。ところが1位を走っていたその友達が、2位だったドヒョンが転んだのを見るや走るのをやめます。そうしてから友達の方へトラックを逆に歩き始めます。後を追っていた友達たちもこれを見て走るのをやめます。4人の友達がそのように転んだ友達を引き起こします。そして転んだ友達を支えながら並んで決勝ラインに向かったところで、転んだ友達に先に決勝ラインを通り過ぎさせます。もともと1位で走っていた友達は記者とのインタビューで、その時、僕は転んだ友達を助けてあげることが1位になることよりずっとよく思いましたと話しました。そして転んだドヒョンは照れくさそうに、本当にありがたかったと感想を述べました。昨年の5月、タルサン小学校の運動会で展開されたこの光景はニュースで報道されたりもしました。事実、ニュースはここで終わります。ですが、果たしてこの話はここで終わっただろうかという気がしました。人間にあって経験は実に大きな影響を残します。自分を形成する数多くの環境がありますが、直接的な経験こそ私自身という存在を形成する重要な要因です。2位だったのに途中で転んだドヒョンは、失敗の経験を持ってしまったと思いました。徒競走の世界では彼は失格者、最下位の経験を持つことになったはずです。しかし転んだその場所でドヒョンは 自分をそのまま通り過ぎず、走るのをやめて戻ってきて自分を起こしてくれた友達を経験しました。一位を諦めて一緒に歩き、その上転んだ自分に決勝ラインを先に通過させてくれた友達を経験しました。恥ずかしそうな顔をして友達にありがとうというドヒョンを見ながら、この経験が本当に重要な経験になっただろうというふうに思いました。ドヒョンと友達はこれからも数多くの競争の中で生きていくでしょうが、誰かが路上で転んだ時、この時の経験が思い出されることでしょう。ひたすら速く走り一位になることの目的とする人生では感じられなかった別の人生と価値があることを考えることになるでしょう。そして友達たちが自分にそうしたように、競争の世界に逆らって転んだ誰かに向かって手を差し伸べるのではないでしょうか。そうしてみますと、転んだところで全く違う経験をすることになったドヒョンの物語はこれからが始まりです。聖霊者ヨハネが荒野で叫びました。悔い改めよ、天の国は近づいた。数多くの人々がこの叫びに従って荒野に向かい、彼らはヨハネから悔い改めの洗礼を受けました。荒野へ行ってヨハネから洗礼を受けて悔い改めた出来事は、単に数人だけの話ではなく、多数のイスラエルの民が持った共通の経験でした。荒野を訪ねてきた群衆と徴税人と軍人が、悔い改めにふさわしい人生とは何なのかを質問したことについては、ルカによる福音書3章を通して詳しく見てきました。これ以降イエス様は交渉外をはじめ、荒野でヨハネに従っていた人々は今やイエス様のそばに集まっています。先週も見てきましたが、先週洗礼者ヨハネが弟子たちを主のもとに送って質問し、イエス様が来たるべきその方であることを確認して帰ったと後、イエス様はそこにいた群衆に一つ質問をします。あなた方は何を見に荒野へ行ったのかという質問はいつも自らを振り返らせます。自分が何のために蒸し暑い中なのに進んで汗を流しながら荒野へ出かけたのか、やることが多い中でも家族を連れて荒野へ行った理由は何なのか。彼らはイエス様の質問の前で自分たちが荒野に向かった時の心境を思い巡らします。イエス様が引き続きお語りになられます。風にそよぐアシカ、これはただ荒野へ行ったのがそのそよぐ足の景色を見るためなのかという質問にも聞こえますが、ある人々はそよぐ足というイエス様の御言葉の前で自分の姿を思い浮かべるしかありませんでした。風が西から吹くと東にそよぎながら傾くその足が、簡単に誰かの言葉に揺れる自分の姿と違わなかったからです。数多くの人々が荒野を訪ねていき、自分もまた彼らに流されて荒野へたどり着いた面が十分にありました。イエス様のこの質問の前で考え込んだ人もいますし、違いますと威勢よく答える人々もいますが、イエス様がもう一度お尋ねになられます。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、 華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。荒れ野で昼間に吹いてくる熱風と夜間に続く寒さの中で、華やかな服を着て暮らすのは不可能なことです。荒れ野で生きてきた洗礼者ヨハネの服装がラクダの毛衣でしたが、それは環境的な理由があります。そこに集まった誰一人として荒れ野でそんな贅沢な人を見つけようとしたわけではありませんが、イエス様のその御言葉に心の片隅が何か落ち着かなくなる人もいました。荒れ野まで訪ねていくほどの切なる思いで、自分が神様に求め望んだことは実際にあの都市でのさらなる豊かな生活と保証された人生ではなかったか、自分が荒れ野まで行って切に求める幸せが決してこれと無関係であるとは言い切れず、心の片隅が痛みもしました。イエス様の質問の前に、このように自分の心の中を探る人々もいますし、他の人々を見回す人々もいますし、また威勢よく違いますと答える人々もいますが、イエス様は重ねて尋ねます。では何を見に行ったのか、預言者か。人々はついに安心できる答えにたどり着いたと思いました。たとえ自分たちは王の統治の下で生きていくとはいえ、私たちへの神様の御心を知りたい心がありますし、生優しいものではない都市の暮らしの中で自分の人生の意味を見つけようとする切なる思いがありました。群衆はそうだと答えます。イエス様がその答えに続けて語られます。そうだ、言っておく。預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。イエス様は群衆にそうだとお語りになりながら、彼らが訪ねた洗礼者ヨハネは旧約聖書が預言した主の道を準備するその人であると答えます。そしてイエス様は洗礼者ヨハネに対してもう一言追加なされます。28節前半です。言っておくが、およそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない。最上級の表現です。人は皆母親から生まれるが、この地上のすべての人の中で最も偉大なものがまさに洗礼者ヨハネであるという御言葉です。どんな理由であれ、荒れ野を訪ねた人々の心は満ち足りました。それほど偉大な洗礼者ヨハネから洗礼を受けたので、彼らは得意な気持ちにもなります。ここまで続いたイエス様の質問と回収の答えだけでも十分だと思いますが、イエス様はさらに一歩彼らの心の中に入っていかれます。本当に彼らに語ってあげたい言葉はここにありました。28節中盤です。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。洗礼者ヨハネに対するイエス様の話はここで神の国に対する話に向かいます。イエスはたった今、洗礼者ヨハネが人の中で最も偉大なものとおっしゃいました。ですからこの地上で女から生まれたもののうちには偉大なものもいますし、小さなものもいますが、洗礼者ヨハネが最も上にいるという意味です。ところが神の国では最も小さなものが洗礼者ヨハネよりはるかに偉大だと語っておられるのです。本来大きいか小さいかで価値を決め、そう考えるのは この地上の自然な姿です。大きな教会と小さな教会、大きな業績と小さな業績、大きなことと小さなこと、大きな夢と小さな夢、大きな家と小さな家、大きな車と小さな車、はだしいことに背が高いと背が低いまで、この地上で大小は人と生活を判断する重要な基準となっています。大きなものがよく、良いものを思考しながら生きるように、事実無意識の中で学んだりもします。しかし神の国では大小についてのこの地上の定義が無効化されます。この地上でいくら偉大なものも、神様の国の最も小さなものより偉大ではないので、神の国ではこの地上の大小は何の意味もありません。神様の国は大きいか小さいかによって人と人生が測られない国です。私たちの教会は長老監査の故障制を実施しています。この制度が見定めている始皇点は何でしょうか。神様の御国です。神様の御国では職分として大小の人を区別しません。しかしこの地上の教会の中で職分は、時にある人と信仰の大小を判断する基準になります。大きく高いものがよく、小さく低いものは良くないという、この地上の考えが教会の中にそのまま反映された結果です。これを大小が無用な神様の国に照らしてみますと、どれほど無用で虚しいことでしょうか。教会の制度が神様の国を施行するとき、私たちは長老監査の職分を大小ではなく故障と尊重を表すものとして謙虚に受け入れられます。神様の国では長老でも執事でも、今日初めて教会に来られた方でも、すべて同じであるからです。神様の国はこの地上の人々が追求する姿とは全く違う価値と基準で建てられた御国です。2週前に見てきましたナインという町のヤモメの息子をイエス様が生き返らせた物語を記憶なされていることと思います。イエス様がその町に近づかれた時、ヤモメの息子である青年は棺の中にいました。人々は棺を担いで葬儀を執り行おうと進んでいたところで、イエス様に出会います。棺は生の終わりが死であることを明確に見せてくれます。遺体が硬直する前に縛ってから私たちは入棺をします。青白く冷たいその顔を撫でながら死を実感した後に、初めて棺の蓋が閉じられます。棺は個人の死を確認する場であり、同時に自分の未来を目撃する場でもあります。どれほど栄華を極めた人生も、同じように棺に乗せられて火葬や土葬をされて消え去るものです。このような生涯の無常に接し、虚脱した心に耐えられる人が果たしてどれほどいるでしょうか。ところがイエス様がやもめを哀れに思い、棺に手を触れられます。やもめの息子である青年が死体で横たわったその場、葬列に参加したすべての人生がついに横たえるその場に、 イエス様が手を触れられます。若者よ、あなたに言う、起きなさい。イエス様の一言に若者の心臓がまた動き出します。血が全身に回り、冷たく固まった体が動き出します。棺を担いでいたすべての人々が動いている棺を見てどれほど驚いたことでしょうか。この世では死は終わりです。ですから短い人生を思う存分に享受しながら生きようと話します。他の人々を犠牲にしてでも自分だけはこの限られた人生をできる限り享受しようとします。しかし青年の棺を担いでいたすべての人々はイエス様の御言葉が宣言されたその場所で死が終わりというこの世の通念が崩れるのを目撃することになります。イエス様の一言を前にして死は跡形もなく体を起こしてものを言う生きている青年がいるだけです。イエス様は肝に手を触れられて語られることで彼らが想像すらできなかった神様の御国を広げて見せてくださったのです。もし私たちが棺を担いでいたならどんな気持ちになるでしょうか。死は終わりだということを疑ってみたこともなかったこの世の通念を改めて疑ってみないでしょうか。今目の前に現れた新しい神様の国を目撃しながら驚いたのではないでしょうか。ナインという町の物語は単に青年が生き返っただけの事件ではありません。棺を担いでいた人々、葬儀に参列していたすべての人々が新しい神の御国をイエス様を通して目で見ることになった事件でした。相変わらず数多くの人々は人生の終わりの死の前で今日自分の人生を思う存分享受しようと言うでしょうが、イエス様に出会った彼らは他の価値と思考点を持って生きるしかありませんでした。イエス様を通して目の前で繰り広げられた新しい神様の国を経験したからです。神様の御国は私たちがそこで生きてみたことがない国です。ですからこの地上の人生の方式が内面化している私たちには馴染めないのは当然のことです。私たちは神様の国を手探りで計り知ることができるだけであり、明確に断言して言えることはありません。しかし私たちのイエス様はご自分の全人生で神様の国を私たちの目の前に繰り広げて見せてくださいました。誰一人として想像もできないまま前だけ見て走っていく私たちにイエス様は神様の国を見せてくださいました。ナインという町でまたイエス様のそばで集まった人々はただ聞き心地のいい教訓を聞いただけではなく、神様が見せてくださった新しい神様の国を経験していたのです。そのイエス様はこの地上のすべての人々のために十字架でお亡くなりになられ、葬られてから3日目に復活なさいました。戦争が絶えず神様を忘れたままお互いを奴隷にしたりもする全世界の人々に向かって新しい神様の国が宣言されたのです。3日目に復活なされたイエス様を通して限りのあった人生は永遠に参加することになり、死は復活を味わうことになり、一喜一憂していた私たちの現実は新しい国を望むようになりますので、イエス様がお見せになった神様の御国は 答えがない私たちにとって新しい経験というほかありません。今日の本文の最後にはイエス様を通して神様の国に接した人々の反応が盛り込まれています。ヨハネから洗礼を受けた民と朝鮮人たちはイエス様の御言葉を聞いて神様を義であると告白します。神様の正しさを認めた彼らは民と呼ばれる人々です。このように名前が知られた有名な者たちではなく無名の者たちであり、その日その日与えられた人生に向き合いその時代を耐え抜く人々です。また彼らの一部はローマ地下で税金を取り立てる人々でした。意図していようがなかろうが繰り広げられた歴史的な状況と選択の中で徴税人として生きていた人々です。彼らの地で彼らの正体ははっきりしていました。小さなものであり名もなきものであり、時には国に背いたものであり、神様を離れた人でした。ところが神様の国に対するイエス様の御言葉が彼らに届き、彼らは御言葉の前で神様を義と告白します。この告白はこれまで彼らにはなかった告白です。彼らのところに来られたイエス様を通して新しく見ることになった神様の国の神秘に感嘆し、あふれ出た新しい告白です。たとえ自分が全てわかるわけではないにしろ、大小で人と人生を評価するこの世とは全く違う新しい神様の国が彼らの中に芽生え始めたんです。ですが皆がそうだったのではありません。はじめからヨハネの洗礼を受けなかったファリサイ派の人々や律法の専門家たちは自分に対する神の御心を拒んだと本文が証しします。彼らは神様と律法に精通した人々でした。幼い時から律法を学び律法に従い正確に律法を守ろうと努力した人々でした。意図してもしていなくても彼らは街道で時折御言葉を聞いて生きていた人々とは人生の場と成長の過程自体が違いました。彼らは律法の中で神様の御心を見つけ教えて述べ伝える者たちでした。そんな彼らだったのでイスラエルの人々は彼らを偉大な者として遇しました。イエス様が宣言した神様の国は全ての人のための国であるね。このファリサイ派の人々や律法の専門家たちにもイエス様の御言葉が宣言されます。ところが本文が彼らが神様の御心を受容できず拒んだと言います。恐ろしくなる点です。自分が持っている職分、神様に対する知識が神様の国を拒む垣根になったりもするとは、私たちの信仰がこれと同じではないか、恐ろしい気持ちになります。本文は最後まで強調します。神様の御国の強調する点は自分が持っている出身と状況と信仰の姿にあらず、自分に語っておられるイエス様を自分の生の重要な経験として受け入れたかにあるということです。神様が愛される教友の皆様、私たちは与えられた時代と人生の場所で無数の経験をしながら生きています。喜びと歓喜の経験もありますが、徒競走のトラックで 転ぶような失敗の経験もまたあります。死のように解決する方法がない絶望の経験もあります。経験は私たちの人生の色とりどりの環境から与えられたりもしますし、いきなり登場したりもします。それで心に深いトラウマになることもありますし、時には反対に自信になったりもします。こうして見てみますと、経験は自分が意図したというよりも人生の旅の中で受け入れざるを得なかった場合がたくさんあります。毎日そのような経験が私たちの人生のすべてであるならば、私たちに大きな影響力を行使するならば、私たちの人生は見当がつかない経験の中で当てどもなくさまよい揺れるしかないでしょう。ですが話はここで終わりません。このようにイエス様が私たちのところに来ておっしゃるからです。ナインという町でお語りになられたように、荒野を訪ねてきた渇望する者たちにおっしゃったように、イエス様が来られてお語りになられます。私たちの心霊の奥深いところに聞こえてくるイエス様の一言は、私たちの人生に全く新しい経験をさせてくれます。イエス様が見せてくださるその神様の国の中で、私たちは新しい生きる道に向かうことになり、この世が与える辛い経験をうまく乗り切ったりもします。そのイエス様が今日も私たちに語っておられます。あなたたちの人生はそのようなんだな。しかし神の国では私たちの人生の実際の物語はここから始まることでしょう。お祈りいたしましょう。神様、私たちは時々風にそよぐ足のように主の前に進み出ました。この地上の華やかな人生を望みながら主の前に進み出ました。大きい小さいを基準として人と人生を判断するこの世の経験をもって神様に求めながら信仰生活をし、そして人を判断したりもしました。神様、しかし神の国ではそのようなこの世の基準と私たちの考えが無効になるということを見せてくださり感謝いたします。イエス様を通して代償で人と人生を判断しない神様の御国を見せてくださり、限りある私たちの人生が夢見ることもできなかった永遠を抱かせてくださり感謝いたします。イエス様を主として信じる私たちがイエス様を通して神の御国を経験し、その経験が私たちの人生のどんなものよりも最も重要な経験となりますように、私たちが持って生まれた時代と歴史は変わることなく、私たちが生きている人生の場所は今まで通りでしょうが、そこに訪ねて来られたイエス様に出会い、イエス様の一つの御言葉を通して経験した神の御国が私たちの人生の力になり、私たちの人生の方向になり、今日もその人生を生きていく理由となりますように。神様、特に人を大小で区別し、甚だしきは人を奴隷のように使うこの時代の教慢が神の御国を経験したクリスチャンによって打ち砕かれ、小さなもの一人さえも大切に思う 新しい尊重を経験させてください。南と北に分かれて破壊兵器を手に持ち、硬直したこの時代の痛みが、神の御国を経験したクリスチャンによって新しい道を見つけ、死ではなく共に生きる道を求める誠の平和を経験させてください。私たちが与えられた家庭と職場と学校と人生のすべての場所で神様の御国の物語を始めることを切に望みながら、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。